Hello, everyone, and welcome to another episode of Urawaza Eigo. My name is BJ Fox, and this is my co-host, Ishii Terumi.
どうも、石井テルミです。今週も裏技英語を始めて参りましょう。どうぞよろしくお願いいたします。
テルミ、allow me to refresh your memory.
Allow me to じゃないのよ。もうこちらから please refresh my memory ってお願いしたいぐらいですよ。なんだっけ、BJ? 何が起きたっけ
well, a few weeks ago.
正月ボケ。Do you know 正月ボケ?
I guess we would say New Year's hangover.
Ah, New Year's hangover. なるほどね。お正月二日酔いみたいな感じかしら。
Yeah.
Okay.
Well, a few weeks ago, we had a wonderful chat with Maya Vardaman, who is an English education writer and, most importantly, the voice of Rachel, the CMO.
そうでしたね。数週間前、マヤ・バーダマンさんとお話をさせていただきました。英語のエデュケーションライターであり、なんて言ったって、裏技英語ではですね、レイチェル・マツバーラー、ね、CMO をザ・ドラマで演じ、ザ・ドラマに登場しました、レイチェル・マツバーラーの声を担当してくださいました。
And we learned a lot. We talked a lot. Maybe too much. So today we are going to hear the second part of that conversation.
そうなんですよね。ちょっと話が弾んでしまいまして、はい、たくさんお話をしましたので、本日はその何回か前に前半をお送りしまして、今回はその後半のパートをお送りしたいと思います。Yeah, yeah. There was a lot
yeah.
more.
Yeah. So in this part two, there's a lot of information, a lot of new phrases in this episode too. So I would say.I'm sure you always do, but please pay attention.
はい、今回はね、ちょっとたくさんの情報がございますので、あとは結構使えるフレーズ、知っておきたい言葉なんかもたくさん出てきますのでね、皆さん、いつもそうされているとは思いますが、と BJ が、シニカルなことを言ってたんだかな、わかんないけれども、今回もよく聞いてくださいね。
Especially one phrase in particular, self-fulfilling prophecy. Self-fulfilling prophecy. We talk about that, and I think it is maybe one of the most important Urawaza mindsets that we have introduced so far.
はい、一つ目はですね、self-fulfilling prophecy. Self-fulfilling prophecy. 予言ですね。あの、自分に対する予言。まあ、未来をこう設定するから、まあ、それに向けて、ブレイクダウンしていって、まあ、努力していくというような。ことですけれども、まあ、マインドセット大事なマインドセットでございます。はい、BJ もねいつも self-fulfilling prophecy で夢を叶えてきたというふうに言ってますけれども、はい、まずそのお話をします。
And virtuous circles, vicious cycles, maybe new words for many of our listeners.
そしてですね、好循環、悪循環を意味する virtuous circles、そして vicious cycles。ね、サークルとかサイクルとかね、いろいろな言葉が出てきますけれども、mm-hmm. はい、yeah. そういった言葉についてもご紹介したいと思います。
So this is an important interview for us, and hopefully an important lesson of important learnings for you listeners. So please enjoy part two of Maya Vardaman.
はい、なのでね、今回は知っておきたいフレーズたくさん出てきますので、ぜひお楽しみください。マヤ・バーダマンさんとのインタビュー、パート2です。
Okay, everyone, Terumi included, to give you a bit of background, Maya and I became friends early on in the podcast because, I wrote to her and asked her to be a guest.
Oh, ポッドキャストが始まった頃、つまり2年前に Maya さんに連絡を取って、出ておくれでないかいと、出ておくれでないかい、おかしいですね。出ていただけないでしょうかと、BJ から連絡を取ったわけですね。If you don't ask, you don't get! ということで、さすが BJ でございますよ。
But I didn't get. She said no.
あら、断られちゃった。
Yeah.
お忙しいですから、お忙しいですから、マヤさんは、BJ。
Yeah. No, no, but she's been helpful in a number of different ways, including, like we've talked about, being the voice of the CMO. But in many ways, I'm very happy you're on today, Maya, because you are my white whale.
そっか、お忙しかったから断られたわけじゃなかったわけですね。CMO のお声ですとか、そういった方法で、たくさん、そうなんですよ、ポッドキャスト助けてくださっておりました。そして、何ですか?マイ・ホワイト・フェール?白毛?白いクジラ?どういうことですか?
Do you know that phrase, Maya?
No, I'm actually not familiar with it.
Maybe, tell me, can you guess what it means?
え、白いクジラ?なんだろうな?なんか幻の生き物みたいな感じ?なんか捕まえたいけど捕まえられないみたいな。
What? Exactly. Yeah.
Ah,
yeah.
やっぱそうなんだ。
Yeah. Like Moby Dick, the book, you know, like can we get this target? And it's never, I must have asked you like six times, Maya, didn't I?
That many.
めちゃくちゃ求愛してましたね、BJ ね、私たちね。
But thank you very much for doing it now. What changed, can we ask?
Well, I've always wanted to be on this podcast, but I always felt like I wasn't quite ready because as you know, BJ, I'm an introvert and I'm not really the, you know, get out there and talk in front of people type of person. But I felt like I really wanted to talk with you. And so,
really? Is that the reason? Was that the reason? あ、そうだったんですね。ほら、なんか外資系でバリバリ働かれてる方って聞くと、多分一般的にはすごいアウトロバートで、なんかもうスピークインパブリックとかで、とか
自分のエクストロバート。
Sorry、アウトロバートってなんだ。ね、なんかエクストロバートですごく自分の意見をこうパブリックで言うのにも慣れていらっしゃる、きっと何でも怖くない方なんだろうなとかって。ついついこう思い込みでイメージで思っちゃいがちですけれども、人それぞれそんなことあったりなかったりですものね。そりゃそうですよね。
Yeah, I think that's a good learning as well. Just because you're working or you can give presentations or you're in a big company doesn't mean you're an outgoing person, and that's fine too. That's fine.
うん、そりゃそうだ。
But thank you very much for doing it. Now, your recent book, Maya, is called 人を動かす気配りの英語表現 Navigating Difficult Situations 人を動かす Moving people, manipulating people perhaps Is this a book of the dark arts?
カーネギーの本みたいですね人を動かすすごいなダークアーツの本ですか
Actually, that word 動かすhas two meanings in my understanding. Ooh. One is moving people emotionally. You know, you say, oh, I was very moved by your words. And the other one is motivating people.
Okay.
For example, to encourage them to do something or take action. So that's where the 動かす part comes from.
Okay. So not manipulating, it's motivating, mobilizing. You know, okay. That's okay.
Actually, there is a chapter in there about.How to deal with manipulating people.
Ooh.
Or manipulative people.
Ooh.
Yes.
Manipulating のことも書いてあるけれども、まあ、基本的には人の心を動かすこととモチベートする。そういう意味での動かすなんですね。
And what motivated you to write this book?
Right. So I often heard from colleagues, former colleagues and friends about how challenging it is to communicate in English.When they encounter difficult situations. For example, giving feedback or responding to rude or inappropriate comments or expressing anger, but in a calm and diplomatic way.
Diplomatic way.
日本語でも難しい状況、例えば仕事でフィードバックを部下に与えるだったりだとか、ちょっとクレームが来たらそれの対応だとかあとはちょっと怒ってるってことも時に伝えなきゃいけないですけれどもそれをちゃんとビジネスの文脈の中でやるっていうのはめちゃくちゃ難しいですものねそういったことで困っているお友達とかを見かけてきたわけですね、
And I guess diplomatic in this sense doesn't mean 外交官 It means, you know, being careful doing things in a way that doesn't offend anyone doesn't cause any trouble
へえ、ディプロマティックって外交のみたいな、ディプロマシーの言葉しか知らなかったですけれども、そういう意味があるんですね。誰を傷つけることなく、フェアに、でもちゃんと言わなきゃいけない意見は伝えるということなんですね。
Exactly. And I realized that many of the books on business English that are available at bookstores deal with everyday situations such as writing emails or expressing opinions.And sure, they are definitely helpful. But there are other challenging and perhaps uncomfortable situations at the workplace.
Yeah, 本当にその通りですね。なんか、E メール書くだとか、普通に意見を伝えるだとか、そういったことに関する本はあるし、もちろん役には立つけれども、一番困ったり大変な時って、まあ仕事って大変なことの連続じゃないですか。怒ったりだとか、まあ、時にはクレーム対応とかもありますけど、そういう時に使う英語を知りたいですもんね。
そうなんです。So I wanted to introduce various phrases along with explanations about the nuances and differences in the cultures and communication styles between English and Japanese.
ニュアンスの違いとかってもうどこにも書いてなかったです。もう私もやっぱ会社で働いてた時に。なので、ニュアンスについてですとか、英語と日本語でどのようにコミュニケーションスタイルが、まあ、カルチャーも違いますから、違うということを伝えてくださってるんですね。
はい、And there's a lot of text in this book.
Okay.
Meaning explanations in Japanese. And this is because it's important for readers to understand why some phrases work well and why some don't.
Okay.
If it was a book with just phrases, then people might read it and think, okay, I read it. I don't need it now, but I guess I know it now.
Yeah.
But when they actually encounter a difficult situation, they can't just on the spot turn to say page 204 and at that very moment look it up. So it's important that they remember the reasons why some phrases are recommended and why some are best to avoid.
ああ、どんなフレーズがうまくいっていかないかっていうのをシチュエーションを添えて紹介してくださってるんですね。たださ、そのフレーズを切り取ってどこかにはめればいいわけじゃないですものね。
I find like when you understand why something's the case, it's easy to remember as well. Just learning a list of phrases, you know, great. But if you understand, oh, this is the situation, then I really feel that's putting them in your back pocket. And you can draw them out correctly, at that moment.
Exactly. And even if they can't remember the exact phrases, they can try to remember the patterns or try to express themselves using other words.
なるほどね。だから大事なのはもうフレーズそのものではなくて状況ごと知っておくってことですよね。うわー、難しいな。コンテクスト。だから職場で遭遇する状況を知っておく。あ、これこれこういう状況、このパターン本で見たってだった方がいいわけですよね。その時に使うべきフレーズっていうのは何も一言一句正確じゃなくてもいいから、こういった時はネガティブなことは言わない方がいいとか、そういった状況を覚えるんだ。
はい、あとは言葉の背景の、まあ、意味であったり、意図であったり、細やかなニュアンスを覚えれば、まあ、そのフレーズそのものがこう暗記できていなくても、他の言葉を使って表現ができるんではないかなと思いました。
Okay, Maya, what chapter in this book would you recommend for well, our listeners, I guess?
I would recommend the chapter on declining requests or invitation. You can't just say yes to everything. And so it's important to know how to say no.
Okay.
And I personally struggled with saying no. I used to say yes to most, if not all, things, and ended up
except
pushing.
To me, except to me.
BJ には no って5回ぐらい言ってこられたわけですから。
I think I said 難しい or something.
そうね、BJ はマヤさんにそうやって、まあ、BJ じゃなくて私たちがすいませんね、なんか断るストレスをかけてしまっていたら申し訳なかったですけれども。
とんでもないです。
Anyway.
申し訳ないです。
And then what changed? So you used to find it harder to say no, but now you've learned ways to do it.
Right. So I was saying yes to a lot of things, and I ended up pushing myself to meet deadlines and being told by my manager that I needed to push back on things. I ended up getting burned out. I learned what to say no to and how to set boundaries and how to say no. And it's an important skill, and it leads to gaining trust too.
Setting boundaries, great word. Ruben, let's do an episode on that. Actually, Maya, I actually talked about this, I think in episode 120, a little bit, about how I'm very bad at saying no to things.
Oh, I think I remember.
And because like, if it's right in my face, I can say no because I'm busy. But if it's in a month's time, I'm like, oh, yeah, okay, I'll say yes. And then I hate it.I hate webinars. Okay.
It's like my theme of the year too. So I would really be happy if you do an entire episode on it.
だからどういった仕事をアクセプトして何を断るかっていうその自分の中での境界線をちゃんと持っとかなきゃいけない、基準を持っとかなきゃいけないということですよね。
Yeah. And I guess in Japanese, you've got phrases like 難しいです。Which I guess is you saying no in a positive spinny way.
あの表現ね、難しいってことがでもゼロではないのかなって私。なんか就活の時とかお祈りメールに書いてあるんですよ。次の選考に 進むことが難しくなりました。
そうなんですか。
そうです、そうなんですよ、そうなんですよ。あなたはもうここでおしまいですって言ってくれた方が分かるのに、難しいということは難しいけどインポッシブルではないってことみたいな。
いや、そのケースだとちょっと期待しちゃいますよね。
しちゃいますよね。そうなんですよ。だから落ちたものは落ちたというふうにね、ダイレクトにそこは言ってほしいみたいなありますけど、とにかくあれですよね、難しいっていう言葉よく使いますよね、断るとき。
Exactly, and that's really convenient.
Yeah, and convenient.
It's regularly used as a polite and indirect way of saying no. And I'm glad you brought that up. And also there's 検討します。And which is, we'll think about it, or I'll think about it. But translating those into that's difficult, or we'll think about it, it doesn't communicate the same message or intention, or it doesn't even communicate the intention of being polite in English.
Yeah.
So it's kind of lost in translation.
なるほどね。難しいですとか検討しますは、丁寧さも伝わってなければ意味も伝わってないということが起こっちゃうんですね。
Yeah, so certainly, definitely, we'll think about it. It's almost rude. Yeah, we'll think about it. Yeah.
そうなんだ。失礼なんだね。
And if someone said to me, that's difficult, I might say something, well, nothing brilliant ever came from being easy. You know,
いや、そうなっちゃうよね。
Yeah.
うん、最初は何だって難しいよ。うん。
Yeah. Or what can we do to make it simpler? And how can we make it work?
How can I make your life easier or something? Yeah, yeah.
But on the other hand, just saying no is a bit too direct.
Yeah.
So there are other ways to express no, but say it more politely, but clearly.
No はやはりちょっとダイレクトすぎるから、no ではないんだけど、もうちょっと柔らかいんだけれども、ちゃんとクリアにメッセージを伝える方法があるわけですね。
Can I quickly ask, before we move on to the next question, in that chapter, did you introduce the phrase, I've got a lot on my plate?
I believe so, and it's also in your episode. It's also a topic in your episode, right?
It is, yeah.
I believe so, yes.
Okay, Maya, when we introduced your book, one of your older books, in episode 32, we introduced the phrase, fake it till you make it, which is beyond an urawaza. It's a philosophy for this podcast now. Thank you very much.
Thank you for doing that.
And to be very clear, faking it doesn't mean lying or being dishonest, does it?
Fake って言ってもね、騙したり嘘ついたりとかそういうことではないですからね。
It's the positive assumption of confidence that you can do this thing ahead of you.
おー、かっこいい。Positive assumption of confidence. これはきっとできるんだということですね。
You tell yourself you become that.And then that gives your clients, let's say, it gives your colleagues, your boss, it gives yourself the confidence that you are the right person for that job or that task. And by assuming the confidence, you actually become confident.
自信を持つ振り、まあ、自信を assume the confidence って何て訳せばいいんだろう。 Assume the confidence. どういう意味でしょうね、マヤさん。
It's like you assume the personality. It's a little bit like,We were joking earlier, everyone, about how when I do the podcast, I hold a mic because in order for me to become BJ Fox and not my country manager, salaryman, I need a mic in my hand. And the moment I do that, I can assume the personality of a podcast host.
Oh, BJ はマイクをこう立て付けにするんじゃなくて手に握るのはなんでだっていう話をちょっとこのレコーディング前に話してたんですけれども、マイクを握ることでコメディアン BJ Fox。スピーカー BJ Fox のスイッチが入って、
それいいですね。自信のスイッチをオンにするというか、自信の予想じゃないんですけれども、自信の振る舞いをするっていう感じですかね。
なるほど。Assume the confidence. Assume confidence ってそういうことですね。
Now I want to teach today one of my favorite philosophies in life. It's fake it till you make it.Plus Alpha 2.0.
Fake it till you make it Plus Alpha 2.0 が BJ の人生で一番好きな格言なんですね。なんだそれは。
Maya, have you ever heard the phrase, or Terebi, have you heard this phrase, self-fulfilling prophecy?
Self-fulfilling prophecy. Prophecy. Prophecy ってこのポッドキャストで初めて出てきた単語かもしれない。Prophecy って予言だよね。
Yes, 予言。
予言？うん。どういうこと？
self-fulfilling. What does self-fulfilling mean?
Self-fulfilling. 自分が追求する、自分が追いかける予言ってこと?
Maybe not 追いかける, maybe
達成する。
達成する、達成。Okay, okay.、うん、so, well, okay. 自分が達成する予言。Let's take a step back. Okay. Firstly, two other new phrases. Maya, 悪循環. How would you say that? Vicious cycle or downward spiral? How would you say that? 悪循環, Maya.
I would say, yeah, those are good English phrases.
悪循環ね、vicious cycle もしくは downward spiral と言いますけれども、これね、仕事なんかでね、一回ハマっちゃうと嫌だよね。はい。So, opposite is? What is the opposite of these vicious cycle or downward spiral?
Like a positive cycle. It's not that. Do you have a phrase, Maya?
It would be virtuous circle.
Virtuous circle. Wow.
Yeah. Okay. So that's like, what would you say in Japanese? Yoi junkan?
Kou junkan.
Kou junkan.
Kou junkan. Yoi.良いって書かない、好きって書きますね、この場合は。好循環。Virtuous circle.
And an example of a vicious cycle, let's say in the workplace, would be something like, okay, sales are down. Yeah, something's happened, sales are down. But next year's marketing budget is linked to last year's sales targets or revenue. So because sales are down this year, next year's marketing also gets cut by head office. And what happens after that, Tedemi?
That would make it harder to hit the next year's sales targets.
Yeah. So sales are down, marketing's cut, makes it harder to make the next year's sales targets, which means the next year marketing budget's cut even more, then it's down and down and down until 日本市場撤退.
あれどこかで聞いたことありますけれども。Did it ever happen to someone?
We'll talk about that soon.
なんかちょっとどこで聞いたことある気がしましたけれどもね。BJ だったかな?わかんないけど。でも私も会社員時代はありましたよ。そのミスをすると、この自信なくしちゃって、またミスを呼んで、また自信なくしてって言って、すごい悪循環に入ってっちゃうんですよね。Yeah. はい。そんなのも vicious cycle だったんだなって今ならわかりますけれども。
Okay, so that's a vicious cycle. A virtuous cycle would be...Okay, Maya, imagine in terms of English, yeah? So you decide to study English. You therefore listen to the wonderful podcast, 外資系裏技英語 or 裏技英語. What happens next, Maya?
Then your English improves.
Yep.
And you get a job in 外資系.
Yep.
And you get more exposure to English.
Yep.
So your English gets even better.
And then, yeah, so you're in a 外資系, so you get better English, you get a better job. Therefore, you get more English exposure, you get even better English. Therefore, let's say maybe you get a transfer to HQ in Singapore and then on and on and on. And then finally, you're super fluent and you can be a guest on Uruwaza Eagle. That's the end point of this.
Yeah, yeah, yeah. The end point is おかしいでしょ。
Ultimate goal.
Yeah, yeah, yeah. Maya さんの ultimate goal, Uruwaza Eagle のゲスト。ね、申し訳ないですね、本当、マヤさんね。本当ね、BJ のジョークにお付き合いいただいてありがとうございます。
Yeah. Okay, now, okay, there's two key concepts, virtuous circle and vicious cycle. Now, a self-fulfilling prophecy, which is my key philosophy 2.0 plus alpha, is how you can control these cycles.
へぇ、このサイクルから抜け出すのって、まあ、いい方はね、いいのに乗っかればいいけど、悪い方に入ってしまった時、抜け出すのってすごい大変。そんな時に BJ が使うのが、
yeah.
self-fulfilling prophecy.
Yeah.
Hey, what do you mean? How do you use this?
Okay. So, imagine a scenario where Maya and I are going for the same job interview, Tedemi, okay? Mm-hmm. Now, we're both going in, we've got the same CV, we've got the same resume, we've got the same skill set. However,I believe I will get the job. Maya does not believe she will get the job. She doesn't believe she's qualified.
Maya さんと BJ が同じ CV を持ってジョブインタビュー面接に行くとして、で BJ は自分がその仕事をゲットできると信じている。Maya、yeah. さんはそうでもない気持ちの上ではね、二人にそういう違いはある。CV は一緒。さあどうなるかと。
Okay, so I believe I will get the job. I'm qualified. Maya, what happens when I go to the interview?What do I feel like?
So you would go in with a smile and you're confident.
Yeah. Smile and confident. I get asked a question and I deliver my answer with authority.
うん、BJ の場合はもう自分がその仕事をゲットするってもう信じ込んでいるわけだから、もう笑顔も笑みをたたえて自信もあるし、質問にも堂々と答えられるわけですね。
Now Maya doesn't believe she's qualified despite having the same skills as BJ. What happens when you go to the interview, Maya?
So I will probably not have prepared much in my head because I think I have a low chance of success anyway.
Yeah, I'm not going to get it. Why would I bother wasting my timePreparing, okay, so you lack confidence, you're underprepared too, you're underprepared, so maybe even less confidence now. How would you go in? How would you like begin the interview?
Well, probably instead of smiling, I'm nervous and I'll say, oh, I'm sorry to take up so much of your time.
Okay, yeah, okay, yeah. So, yeah, you're apologizing when you get asked a question, you go, oh, I'm not sure, but maybe this, and you know, it comes across, the atmosphere is very negative.In the end, tell me who gets the job.
まあね、BJ ってことになるでしょうね。こうなると、なんでこの BJ がそっちの役で、マヤさんがそうじゃない役っていうのがなんか申し訳ないですけれども。
Yeah, it's a bit, sorry, it's a bit inconsiderate, really, for our guest.
そうですよ、BJ。ゲストで来てくださってるんですか、マヤさん。まあでもちょっとね、すみません、本当に例えといたしましては、同じ CV でもマヤさんは自分はこの仕事をゲットできないかもって思ってたら、まあ、準備しないかもしれないですしね、そういった自信のなさとか、なんか本当にお時間取っていただきすみませんみたいな弱気な仕立てな感じがやっぱ出ちゃって、結果的にね、まあ、BJ になるんでしょうね、この場合は。
And the starting point was the same. We've got the same CV. We both applied for the job. We both got the interview. But in this scenario, BJ believed...He was going to get the job and it came true. Maya did not believe, so it did not come true. You know, when you believe something, you know, or negatively don't believe something, your actions and your attitudes can affect that outcome. You know, in this case, our attitudes ensured we either got it or didn't. So there was a prophecy that we had, yes or no, we're going to get the job, and we fulfilled it by our actions.
はい、ということで、自分が絶対この仕事をゲットするってもう信じている人っていうのは、それが行動にも出ますし、言葉にも出ますし、で結果的に、まあ、そういった予言というのを自分が達成することになりますよね。これはよくアスリートの人なんかでも、例えばマヤさんね、仙台でお生まれになったっておっしゃってましたけれども、同郷の羽生結弦選手なんかもなんか怖いぐらい、例えばピョンチャンオリンピックの前で僕は金メダルを取るんでって、もう決まってることかのようにね、さらりって言うんですよね、あの方ね。まさに self-fulfilling prophecy の一つなんじゃないでしょうか。
By the way, I'm not saying just because you want something to happen, it will happen. That's not what it is. But your attitude on how you approach something can build the foundation for success or, on the other hand, the foundation of failure.、
だからただ言ってればとかただ信じてればそうなるという話ではないということですよね。
Yeah. Yeah.
So, what's the difference there?
Yeah, obviously, just because you say it's going to happen doesn't mean it's going to happen.、That's not true.、But, you know, it's understanding that in order for something to happen, the goal isn't the goal. The process is the goal. And in order to get to that process, you know, saying you're a comedian,won't make you a comedian. But saying you're going to be a comedian, acting like a comedian, which means writing jokes, practicing, having the attitude. If you can assume that confidence, then the goal will be more likely to happen rather than saying, well, I'm never going to be a comedian. I'm not funny. Therefore, you don't practice. Then obviously, you're never going to become a comedian.
はい。ちょっとね、日本語でも難しい概念になってきましたけれども、まあ、芸人になるぞって言って芸人にすぐなれるわけじゃなくて、芸人になるっていう、難しいな、芸人になる、なるってなって、そのゴールを追うことではなくて、そこに至るプロセスを落とし込む、言葉であったり自信であったり、日々鍛錬しなければいけないこと、その日々のやらなければいけないことに落とし込む、そこの自信のスイッチを押すことで結果的に達成できる、そんなイメージでしょうかね。
Yeah. Maya, have you got anything to add?
Yeah. I think it's a really important mindset, and like you said, it does come across in your actions and words. And it sort of reminded me of this phrase. It's something like dress for the not the position you have, but the position you want or your ideal position, because when you dress, for example, when you're trying to, when you want to be a CEO or something, for example, and you dress like it, then your behavior and your general attitude sort of comes with it. So I think having that mindset is important.
地位やポジションがその人を作るっていうやつですよね。社長になるって言われたら、ね、社長前としてれば、社長の社長室を与えられて、そういうポジションが与えられたら、それに沿うように自分が行動や言葉を変えていって、それに見合う人になっていくということですね。私あのコンサルに就職するってなって、でもついていけるか不安なんですよってとある大学の先生と喋ってて、大丈夫だよ、ポジションがその人を作るからって言われて、そうかって言って、いざそういう立場になったら私もできるようになるのかって思って入ったんですけど、まあ、ちょっとうまくいかなかったんですけどズコーって。私の場合はちょっとあんま、あのすいませんでした、こういう例外もあるんですけど、置いといて。
Yeah, anyways, I think a lot, you know, I use self-fulfilling prophecy a lot、in terms of like self-improvement, but if I'm, and in the positive way, I mean, at work, I see the negative cycle more, self-fulfilling prophecies in terms of negativity more, yeah.
どんな状況ですか?
I've seen lots of projects fail, actually, a lot of projects fail in local markets in Japan, because the team themselves don't believe it's going to work. So let's say the gatekeeper or HQ has failed to convince the local marketthat this project will work in Japan.
はい、この self-fulfilling prophecy は BJ の場合はネガティブに動いていることをよく見かけてきたと。ローカルマーケットで、まあ、日本市場でこれうまくいこうとプロジェクトみんなでやってるのに、チームメンバーがうまくいくって自分たちで信じてなかったわけね。
Yeah.
ありますよね、でもね。
So like HQ says, oh, we're going to do this. Then the local market says, Japan's a bit different. It won't work.
Yeah. BJ が一番嫌いなね、Japan is different という言葉が出てきましたけれども、まあ、HQ ヘッドクォーターがこれを日本でやるようにって言ってても、現場の人たちが、いや、日本だとそうはいかないんだよなって思い続けたままやっても、結局うまくいかないんですよね。
And then what would happen then? But because it's a HQ initiative, they have to do it. 無理やりに、they have to do it.、And then...Okay, so they've got something they don't want to do, they don't believe in. Then they go to the client and they go, Moshiwaku gozaimasen, HQ. They throw HQ under the bus, we have to do this. And then, okay, then the local client's not interested either because they've been told it's bad. And then it just, and then they don't put any effort in. And in the end, it doesn't work. And at the end, the conclusion is, we told you Japan is different. But that's not true in this case. Because they didn't put the effort in, the resultIt was a self-fulfilled prophecy.
現場の人ができると思ってないから、なんか人生も仕事も個人的なこともそうですけれども、ただなんかやってみてうまくいくかないかないかなじゃなくて、うまくいくまで頑張るかどうかじゃないですか。結局うまくいかないって思ってたらうまくいきようがないですよね。そもそもがね、だって日本のローカルマーケットの人がうまくいかないと思ってたら、まあ、うまくいくと思ってたらどんなに大変な状況でもうまくいかせるように頑張るじゃないですか、人間ってのは。でもうまくいきたいとも思ってないんだから、まあ、うまくいかないんですよね。まやさんもなんか思うところがあれば、きっと多分すごいね、なんか目標とかを立ててそれの実現に向けて頑張ってこられた方だから、なんかありますかね?
Yeah, self-fulfilling prophecy. いいですね。I love it. It's going to be one of my favorite philosophies as well.
What?
Chapter of, could it be a chapter in your next book, please?
じゃあ、コラボレーションで。
おー! 嬉しいですね。私も品格のある、なんかそっちに行きたい。
あ、行きたい。
行きたい。品格ある英語とかやりたい。
やりましょう。
Maya, quick question. You've got lots of books. Where can our listeners find these books? Have you got a website?
Yes, I have a website, jmvardaman.com, or you can find me with my name, Maya Vardaman, on Twitter and Instagram.
Okay, and we will make sure we put those links in the episode, Guy Jordan, in the information section of the episode as well.
Thank you.
Maya, Rachel, thank you very much. I'm glad we could talk in a frank way. here, and all my trauma has been, you know, vanished from my mind.
Oh, thank you so much for having me. It's been a real pleasure. I really appreciate it.
マヤさんもね、私も外資系にいたくせに、やはり外資系のバリバリこう第一線で働いてた方って聞くと、本当にレイチェル・松原さんみたいな人かなってちょっと思わずにいられなかったですけども、そんなことない、とても物腰の柔らかい優しい方で本当にありがとうございました。
そう言ってくださってありがとうございます。
マヤさん、 Now I remembered we talked in Clubhouse.
Yes.
そうだからね、お話したことあったんですよ。そうそう、だから初めてじゃない気がしてて。そうそうそうそう、クラブハウスのね、ミキさんの朝活でご一緒したことがありました。
私はもう毎週ポッドキャストを聞いているので、うん、まあ、勝手にこう親近感というか、なんかこうコミュニケーションしているような感覚になっていました。
あ、嬉しいです、うん、本当に聞いてくださってるんですね。
聞いてますよ、月曜日、はい、
もう。どうですか、役に立ちます、我々のコンテンツ。
いや、本当に学ぶこと多いです。私も知らないことありますし、あとあのステップスにブレイクダウンするところですとか、具体的なシチュエーションとか、本当にあの学んでいます。
BJ やったね、まあ、BJ が基本で考えてくれてるんですけれども、yeah. でも英語って本当にどんなレベルに行こうと、マヤさんぐらいの方であろうと、もう一生 learning process は続きますよね、
yeah. 本当にそうです、うん、で
Even from my point of view, yeah, this podcast is a great learning for me.
ああ、BJ、我々も自分たちで学ぶことたくさんありますもんね。
あと私は本当にテレミさんの日本語での、 あの解説や説明も本当にすごいなと思っています。私はそういううまく言語化ができないので、より深く理解ができて、で特に日本語と英語を行き来している身としては、あの私ももっと磨かないといけないスキルだなと思って聞いています。
私今すごい顔してますけれども、リスナーさんには伝わらないですけれども、ちょっと褒めていただいて、 お世辞でもめちゃくちゃ嬉しいです。お世辞でもって言ったら失礼か。ありがとうございます。
リスナーの皆さんのお役に立っているはずです。
BJ、wow. 嬉しいね。
Yeah, on that embarrassing note, on that embarrassing, very, 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 very happy, very, thank you very much.
褒められてありがとうございます。
Thank you very much, Maya. We'll speak soon, and we look forward to having you in the future, both as Rachel Matsubara and hopefully again as a guest. Thank you very much.
Thank you very much. これからもよろしくお願いします。
マヤさん、ぜひまたご出演いただけたら嬉しいです。本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
それではまた来週お会いしましょう。皆さん来週までお元気で。バイバイ。
The only way to truly improve English is, tell me, to practice. And we recommend practicing with our sponsor, Cambly. It's a 英会話 on demand service.
英語が上手くなるには、とにかく時間をかけて練習あるのみということで、私たちがおすすめするのは、私たちのスポンサーであります。英会話 on demand レッスンサービス、Cambly です。
Sign up with the code URAWAZA in kanji for a free 50-minute lesson with a native English speaker and practice some of the tips and tricks from the podcast and put them in your back pocket.
漢字2文字で URAWAZA とプロモーションコードをご入力いただくと、英語ネイティブスピーカーの先生との15分間の無料レッスンが体験できます。URAWAZA英語で学んだいろいろな URAWAZA フレーズを使ってみてですね。より記憶を定着させて皆さんのバックポケットに忍ばせておいてください。